林塾長です。今日は、自分の都合で休む練習の勧めということでお話ししていこうと思います。小学校とか中学校の頃、なんとなくこう学校がある日に特にね、理由もなくというか、体調が悪くないのに休むのってすごい抵抗がありませんか？これはですね、結構こう日本独自の習慣であろうと思ってて、でそれがね結構今崩れてきてるんじゃないかなと、実際にこう旅行とかでこう学校であったりとか、習い事を休むっていうのはかなり増えてきていますよね。それにやっぱりその有給を使って、休みを取るみたいな、これもすごい推奨されてきてるし、だからこそ、在学中、つまり小学校とか中学校の義務教育のうちに、自分の都合で休むっていう練習をしっかりしておくのはすごい大切だなと思うんです。人間の体というか、心というか、どうしても沈み込んでくる時ってありますよね。調子が悪い時とか、でそういう時になんかちょっと我慢して休まず、こう土日までなんとか耐えてみたいにすると、どうしてもこう結構下の方に行っちゃうんですよね。体調も心も。でそれを取り戻そうとすると、下がりすぎちゃってるとね、もう2日じゃ取り戻せなかったりするんですよ。で結局なんか月曜日になってまたしんどいまま始まって、また1週間ですよね。でそうするとまた下がってってしまって、でまた土日で取り返さなくてっていうのがおそらく続いてくると、学校自体がしんどくなってくるし、こうとにかくその行かなきゃいけないっていうことに対してすごいプレッシャーを感じてくるようになるんですね。でそこでなんかしんどいなとか、ちょっとやばいなみたいな時に、例えば、半日だけお休みするとか、早く帰ってくるとか、あとは本当に一日もう有給みたいな形で休んでしまうとか、それは体調を戻すために、心の状態を戻すためにはちょっと早くお休みしちゃって、一日で戻せるなら戻した方がいいかなと思うんですよ。結構SNS とかで出てくる話で、なんか子供がすごいしんどそうだったからとりあえず1日休ませてみました、次の日には元気に来ましたみたいな。でこれは結構その親の判断で1日休ませるっていうのはすごい有効なことが多くて、で子供も親が自分のことを理解してくれているとか、自分のことを心配しているっていう風に捉えることができるし、いいことだなと思うんです。ただ、ここで気をつけなきゃいけないのは、子供が本当に体調が悪くて休みたいのか、今心がしんどくて休みたいのか、でそれともなんとなくこう休むことが当たり前になってきてしまって、なんか惰性で休んじゃってるのかですね。でここのところは本当にきちんと線引きをしないと、すごい休みがちになってしまってっていう事態にもなりかねないです。いつでも休めるっていうのは裏返せば、やっぱり制限なく休もうと思えば休めちゃうっていう、で実際にやっぱ私も仕事辞めた時とか、もう際限なくもうなんかだらけてましたよね。あ、今の話です。もう最初の転職の時ですね。すぐになんか仕事を始める気にもなれなかったし、正直もうネットゲームしたり、もう家でゴロゴロしたり、どっか出かけたりして、もう完全にこうリフレッシュ期間という名のダラダラ期間でしたね。で、こうなってしまうと、あんまりね、やっぱ生活としてよろしくないんで、日を決めて、こう何をするか決めてお休みするのはすごいいいかなと。親も合わせて休んで、ちょっとお出かけしたりとか、それは構わないと思うんですよね。で、ここでね、ちょっとね、気にする人は気にするのが、なんか体調悪くないのに休んでて、しかもお出かけしてるみたいなのを悪く捉える人が周りにいたりするんですよ。ずるいなみたいな。それは別にずるいことじゃなくて、あなたもやっていいんですよっていう話で。むしろ、その休まないで、こう体調をさらに悪くしてしまうとか、心の状態がもっと悪くなっちゃうっていうのが、そっちの方がよっぽど怖いんで、こう適度に 休むっていうのはすごい大事だなと思う。でそこで障害になってくるのが皆勤賞なんですよ。先生方は良かれと思って皆勤賞をやってるんですね、もちろん、うん、で学校に来るっていうのはもちろん悪いことじゃないですからね、うん、でも給食の完食賞みたいなのと一緒で、1回でも継続しなくなるとなんか連続記録が途切れちゃうみたいなものについてはやっぱりプレッシャーになることの方が多いし、もうすでに休んじゃってる子にとっては何の価値もなくなってしまうので、まあ廃止した方がいいなと思います、正直。うん、6カ年解禁とか9カ年とかで、あれは確かにすごいとは思うんですけど、うん、体調をねしっかり管理してできたのであれば、その途中途中に無理して学校に来てた日はありませんかって、うん、問いたいですね、うん、だって、まあ、現実的にですよ、まあ、9年間一度も体調を崩さずってかなりの確率ですよね、うん、どっかで体調の悪かった瞬間ってきっとあると思うんですよ。もしかすると本当にもう9年間で全然何もなくみたいな人もいるかもしれないですけど、うん、まあ稀ですよね、やっぱり。だとすると子供に無理をさせるような仕組みであったりとか、賞みたいなのはやっぱり健全じゃない、うん、今なくなってる学校も結構多いですよね、うん、だからこそやっぱりその子供にはこう有給を消化するっていう意味合いで、うん、社会人になった時にやっぱり自分が休まなきゃなとか、あ、これは今休んだ方がいいなっていう感覚できちんと休めるっていう状態にしていくためには小学校とか中学校のうちからしっかり休む練習を親と一緒にしておくっていうのはすごい大事だと思います。なんなら親もなんか今日調子悪いから会社休んだみたいなね、そのぐらいのノリで休んでもいいと思うんですね、子供に対して。うん、それがね行き過ぎちゃうとやっぱりどうしてもさっきみたいな話になってしまうので、まあ、年間で例えば有給休暇みたいなものを家族内で設定しておくっていうのはありだなと思うんです。でこの有給休暇については、まあ、子供には夏休みとか冬休みとかもともと大きなお休みがあるので、それこそそうだな、まあ、1ヶ月に1日だと多いのかな、1ヶ月に1日だと、まあ、夏休み冬休みの時10日間か、まあ、10日間ぐらいどうってことないのかな。あえてだからもう10日間っていう日数を有給休暇として先に設定しておいて、なんか学校がちょっとしんどいなみたいな時に、まあ、このお休み使っていいよみたいな、うん、で親もここで大事なのは学校に正直に伝えるっていうことですね、うん、なんかこう体調が悪いからとかっていう言い方ではなくって、まあ、本人が休むことを選択しているのでっていう、うん、リフレッシュみたいな扱いで、うん、これは本当に、まあ、体調が悪ければ体調が悪いで構わないんですけど、うん、ここはやっぱり先生に対しては正直にこう休みの理由を伝えるっていうのはすごい今回の話だと大事かなと思います、うん、じゃないと大人になってからもこう休む理由をごまかしたりするのはやっぱり良くはないですよね、うん、まあ有給休暇はね自由にとっていいものなので理由関係なく、もちろんその理由を伝える意味はないんですけども、うん、ただ休みに意味を持たせるっていうことが大切かなと思うので、うん、まあ理由をつけてこう休みを設定するっていうのを子供に練習させてみるのは良いのではないかなと思っています。今日の放送はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い午後をお過ごしください。